くとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
今日もおはがきたくさんいただいています。まずは宝塚市から池江邦子さんです。体にいいことたくさん言われるので、ぜひちょっとずつ聞いていました、参考にしますといただきましたよ。そしてこちらはラジオネーム黒うさぎさんは奈良県宇陀市からいただきました。ありがとうございます。家事の合間に聞かせていただいております。優しい先生のお声なので、時々家事の音に紛れて聞き流していることもあります。暑さの疲れなのか、雨の多さなのか、体力が落ちているような気がします。不調というほどでもありませんが、気のせいなんでしょうか。年のせいにはしたくないですね、といただきました。続いては神戸市北区から井上時子さん。眼病を防ぐ方法を教えてください。私は白内障はありません、ただの老眼です、ということでいただきました。他にも大東市から中道峰夫さん、羽曳野市から中村幸子さん、広島県福山市から助っ人の丸ちゃんさん、いただきましたよ。他にもたくさんいただいています。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
福山市っていうとね、私大好きな先生で、あの佐伯仁クリニックってあるんですけど、
はい、あの福山の先生ですよね、は
い、いや今度ね、またあの独自であのビオネでね、あのいろいろデータを今度治験されて出されるようなんです。ありがたいですね。あ、
そうですよね、はい、ちょっと楽しみですよね、データ出るの、はいね、
はい、それとね、まあ視力ね、まあ、私もね若い頃はね、あの男前で童顔だったんですけど、
いや今も男前ですよ、かっちゃん。もう
最近すっかりね、まあ、老眼が進んでね、あ、
もう絶対これは年齢には勝てないですね、目はね、
うん、だからやっぱりね、99年に本書いたでしょ、
はい、
あの本書いてからだんだん進み始めて、今やっぱりパソコンでね資料作ったりとか、
はい、
もうこれどうしてもね、
どうしても本当今はね、目を酷使する時代ですからね、
ただね、ある程度ね血液循環促進したりすると、割とね視力って少しマシになるんですけどね、で、まあ年とともにね視力低下して、
はい、
まあ、老眼でしょ、白内障、あと網膜症とか緑内障、それからね黄斑変性症、これ結構ね悩んでる人多いんですよ、
黄斑変性症、
はい、でね40代から見られる、まあ、老眼っていうのはね、
はい、
要するに不溶性のタンパク質が増えて、で水晶体のね弾力がね失われて、調節力が、まあ、減退することが原因というふうに言われてるんですよ。
私も徐々に見えにくくなってきましたもん、
あとね年とともに増えるのがやっぱ白内障、
はい、
で早い人はね40代から、で80歳以上ではほとんどの人にね発症が見られるっていうふうに言われてるんですよね。
そうなんですか、
うん、で白内障はね本来、まあ、透明な、まあそのまあ、レンズにするの代わりのね水晶体、ここが、まあ、濁ってくる病気なんですね、でこの中にはね要するに目の炎症とかね外からの傷なんかによる、まあ、そういった二次的な原因とかね、あと稀にはね乳幼児におけるね先天的なものもあるんですけど、
先天性のものもあるんですか、
で多くの場合はやっぱり老化現象によって起こってきます。
はい、老化なんですね。
で水晶体の構造ってね、要するにタンパク質と、まあ、水からできてるんですね、このタンパク質には、まあ、水溶性と、あと、まあ、水に溶けないものがあって、 95% の光を通す水晶体の透明性っていうのは水晶体のねタンパク質成分の大部分を占めてるんですよ、だから水溶性タンパク質によって、まあ、水晶体ってこう維持されてるんですけれども、で、まあ、加齢白内障っていうね症状っていうのはその水晶体の中にまあ、不透明な、ね、高分子のものが形成されて、光がうまく、まあ、通過できない状態になってくるんですよ。
それで濁っちゃうんですね、
簡単に言うとね水晶体の中にね、クリスタリンっていうタンパクがあるんですけど、でこれが、まあ、透過、要するに、まあ、酸化ですねすることが原因なんですね、で、まあ、それからね加齢黄斑変性ね、これものすごく増えてるんですけど、要するに物を見た時にその重要な働きをするね黄斑という組織が、年とともにまあダメージを受けて、まあ、変化して、で視力の低下を引き起こす、まあ病気なんですね、だからこう、まあ、物を見る時に目の中にね入ってきた光をね網膜っていう組織で、まあ、刺激として受け取って、その信号をね脳に送るためにね まあ、視神経にこう伝達するんですけど、その網膜の中心部分が黄斑なんですよ。
網膜の中心部分が黄斑
で、加齢黄斑変性には萎縮型と浸出型って2種類があってね、それぞれ原因が違うんですよ。で萎縮型は黄斑の組織が年とともに、萎縮していく現象ね、で症状はゆっくりと、進んでいって急激にね視力低下することはないんですよ。
もう徐々に徐々にということなんですね。
で浸出型は網膜のすぐ下にね新しい血管、これ新生血管というのができて、この血管がね黄斑にダメージを与えるんですね。
あ、なんや、血管新しくできたらこう、いい方に働くんかなと思うんですけど、違うんですね。
だからできたらいかん血管ができるとかね。だから例えば慢性感染症までなんかで痛みがひどいとこなんかもそういう新生血管なんかができてる場合があるんですね。で、正常な網膜にない血管で、ものすごく脆いんですよ、
その血管が。
で成分がね漏れ出てねそこに溜まるんですね。あるいは出血を起こしやすいということなんですよ。だからこの血管からまあ、出た液体が、黄斑の組織にこうダメージを与えて視覚障害を起こすんですね。
そういうことなんですね。
で萎縮型っていうのは基本的には経過観察をしましょうっていうことな感じね、どうしようもないから
もう治療はできない、もう徐々に進行していくということですね。
で、浸出型は新生血管を、鎮静化させる薬をね注射する方法が一般的なんですけど、その他光に反応する薬剤を、体内に注射してね、それが新生血管に到着した時にレーザーを照射して血管を破壊する、光線力学的療法っていうんですけどね、あとねその新生血管をレーザーで焼く、治療なんかもあるんですよ。
いろんな方法があるんですね。
でね、その新生血管の大きさとか場所によっては、早期に発見できれば治療後の、見えない部分を最小限に抑えることが、できる。で視界にほとんど影響がなくて済むってことも言われてるんですよ。
ということはもう早期発見が大事なんですね。
だから日頃から片目ずつ物が歪んで見えないか、チェックして早期の発見も大事なんですね。で、だから年とともにさまざまな症状って出るけど、基本的にはね全身の毛細血管の減少と体内酸素不足によって筋肉が緊張する、こういったことが大きな要因なんですよ。だから例えば目の病気って言っても、要するに糖尿病とか高脂血症なんかで血液循環悪い場合、これ症状が悪化する原因だから、だから改善しないと症状進行しちゃいますよね。
そうですね、だから目だけ見てもダメだっていうことですよね。そうすると、
あとね目の病気ってね首のこりも影響するんですよ。
あら、首のこり、
だからもうみんなね自覚症状じゃないけど首をものすごく凝ってるんですよね。だから特に、視力が急激に低下したりとか、そういう時もう首がものすごく凝ったりするとそういう症状が起きたりとかね、それとかね、もともと低血圧の人ってのは影響を受けやすいんです。
それはどうしてなんですか？
気圧が下がると、要するに血管が拡張して、で上半身の血流が悪くなるわけ。
確かに低血圧の人は気圧の低い時とかに頭痛がしたりとかね、結構いろんな不調を引き起こしますもんね。
だから台風が来た時とかね、大変よね。
うちの娘なんかもかなり血圧低いんでしんどいって言いますもん。
だからで低血圧の人はもともと毛細血管も少ないんですよね。で年とともにですからね、毛細血管減っちゃうから、だから25歳と60歳比較すると全身の毛細血管の長さってね 40% 減るわけですよね。
そんだけ減るわけですもんね。
だからいろんな症状出るわけですよ。
そう思うと、加齢による影響っていうのはもうねどうしようもないのかなとも思ったりするんですけど、できるだけそれもアンチエイジングでどうにか防いでいきたいですもんね。
だから要するに老化は腸から始まりますから、だから基本的に一番大事なのはその小腸の腸内フローラを、健康にする、これやっぱり食事、それから発酵食品、当然乳酸菌生産物質なんかもすごくいいですけどね、であとはミネラルが完全に不足してきますから、ミネラルの多い食品をしっかり摂取。
そうですね、食品でちょっと食べるのはちょっと足りてないなと思った時なんかは海藻物語なんかでね、補助で取っていただくといいんじゃないでしょうかね。
それとね、あとね首の筋肉ね、酸素が不足すると硬くなるんですよ。で 首の筋肉が収縮すると首から上の血行が著しく悪くなるんですね。だからゆっくり首を回したりとか、
はい、自分でぐるっと首を回したり、
あと左右前後にゆっくり倒したりとか、
はい、
でそれからあとね指を組むでしょう、
はい、手を組みます。指を組んで、
まあ、人差し指から小指までこう組んで、ね、親指が2本開きますよね、
はい、
そのまま首の後ろに持っていくと、
はい、
両側から親指で首の指圧ができるんです、
うんうん、両手を組んで後ろに回して首をグッと挟むような感じで親指で押さえたいですね。そうそうそう、両側からね、
首全体をね、うん、指圧、
はい、
これ毎日やると結構ね、うん、まあ、首の血行が良くなると、うん、まあ、目の方もすっきりしますし、
はい、
だからそうね、その他まあ片頭痛とかね、そういった症状にも有効ですしね、うん、
そうですよね。こう首から上の血行が悪くなることで、まあ、目もしんどいですし、なんか頭痛がしたり、あとひどい時になんか歯が痛くなってるような気がしたり、本当その影響っていろいろ出ますよね、
はい、
うん、まあ、こういうねちょっと簡単なストレッチで随分改善されることでしたらね、うん、1日5分もかからないですもんね。
そうですね、まあ、それとかね、まあ、こめかみの辺ね、
こめかみのあたり、うん、はい、
まあ、両側から指4本で押さえて、
はい、
でゆっくりぐるぐるぐるぐるね、うん、回すんですよ、
はい、
でマッサージ、
うん、これ結構グッと押さえたらちょっと痛いぐらい、
でいい、
このぐらいでちょうどいい感じですか。
そうそう、うん、でこれ、うん、まあ、1分ぐらいするとね、はい、結構血行良くなるんですよね、
うん、
でほっぺたがこう垂れてる人なんかはね、結構リフトアップになるの、はい、これ。
あ、そうですか。それ言われたらもっとしようかなと思います、
ね、それとかあとね、眼球を、まあ、うん、指でゆっくりねこう指圧、
はい、
まあ、10回20回ね、
はい、まぶたの上ぐらいからゆっくり押さえる感じ、
そう、 目をつぶってね、
はい、うん、こうやってやっぱもう眼球の周り、眼筋っていうんですかね、はい、そのあたりの血行良くするってことも大事なんですね。
そうですね、はい、
皆さんも首のこりを感じたときはぜひストレッチやってみてくださいね。ではここで番組から10月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。低温殺菌、純度 99% の舞茸活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん10月プレゼント係まで、ご住所、お名前、そして電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。